るほど、はい、そっかそっか、位置が
始まってるよ。
あ、
九州から美味しさ起こします。
こんにちは、
東大県。なんかさ、もうね、俺あの1年間このパターンで来て、はい、まともに始まったことないよね。
すいません、
俺なんかね、不良高校の先生みたいな。お前ら仕事しろ、お前。
不良生徒。
そう、頼むよ。10時に回ってるっちゅうに。
はい、
ということで
気を取り直して、
はい、
はい、行きましょう。
はい、新郎でございます。
アシスタントの吉村香織です。よろしくお願いします。
お前な、
いかにしろ。
ということで、福岡もですね、全国的に変わらず、1年が終わろうとしております。
はい、変わらず、
変わらずですよ。ちょっとね、大分の方は若干年末に向かってるスピードが遅いんですね。まだですね、気分的には12月は初旬の気分なんですけども、東京行ったらですね、もうそろそろもう年が明けそうですね。
あ、
嘘です。
一緒ですよね、時間の流れはね、は
い、変わらないと思います。
よかったです、はいはい、
音の伝え方はちょっと違うかな。
ん、音の伝え方、
そうなんですね。
あ、なるほど、
うんうん、
そこに引っかかってくるわけですね。
そうですね、はい、ということで今日はですね、うん、音のお話なんですね。
はい、
音がさ、
うん、
味に関係あるってちょっと俺初めて、
ちょっと衝撃的でしたね、さっきは、
うん、びっくりした、
は
い、でその辺の話もですね、今日ゆっくり聞けるかなと思いますが、まあ、年末ですので、
はい、
ちょっとお聞きしたいですが、姉さん、
はい、
また重大ニュース、
重大ニュース、
うん、去年も聞いたね、
去年、うん、そうですね、うん、はい、1年を振り返って、
はい、何がありましたか。
それはちょっとベリスマイルのコーナー、あのベリスマイル以降のコーナーで。
あ、そうなの、
はい、
あ、そうな
の、取っときます、温めときます。
あ、そうなの、
はい、
ちらっと、
すっごい楽しかったですね、1年。
あっという間
だったし、
うんうん、
はいはい、楽しい1年でした。
いくつになったの。
46。
あ、46なんだ、
はい、
あれね、
うん、
49。来年50。
あ、おめでとうございます。
はい、ってことで、
はい、
今週も、
はい、
始まります。
ずっと太陽の声、
この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
よかった、
まとも。まとも、
もうさ、緊張感とかないでしょ、はい、もう1年以上やってるからさ。
緊張感、いや、ありますよ、一応。一応って、
さっきなかったじゃん。
なかったですね。
そうだ
よ、自然な感じで今日は入れたような感じがします。
はい、はいはい、やっとですね、僕も風邪抜けました。
うん、よかったですね。
よかったね、
はい、
まあ、もう風邪、ヨッシーは風邪をまだちょっと引いてる感じ、う
ん、風邪、いや、引いてないと思います。
い、はい、本当で今日ゲストちょっと若干風邪気味。
そうですね。
あのインフルエンザ流行ってるようです
けど、みたいですね、うんうん、気をつけてください。
あのね、僕も自力はちょっと弱いなと思ったんで、
はい、
カイロをですね、背中にこうバーッと貼って、
うん、そうそうそう、うん、
で、あの毎日生活したんですね、うん、で、汗かきまくって、
うんうん、
汗出して、でするとね、だんだんだんだん抜けていくんで、
そうですね、う
ん、で仕事も全然休めなかったんで、あの新潟の、あの大雪の中でも仕事してましたんで、
うん、
あの新潟の中でも回路を背中にするとですね、太陽がやっぱりちゃんと当たるんだよね、
うんうん、あの そうなんですよ、ちょっとねゾクッとしたら、
うん、
肩甲骨とね、
う
ん、両方肩甲骨の真ん中に縦にね、回路をペタッと張っとくと、
そうそうそう、
これねすっごい調子いい一日、
引く、
うん、
それがやっぱり風にはそれが一番いいところの発見になりました、
うん、そうですね、
うまくいきました、
はい、
はい、
よかったです、
うん、ってことで、なんとか無事に2014年そして2015年に向かっていけそうな感じです。
はい、
今日はですね、本当に目から鱗のお話がまた聞けると思いますので、
はい、
どうぞご期待ください、はい、本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten 77.7。
それでは、リーダーズトークのコーナー、今年最後のリーダーズトークは、 この方です、
はい、いらっしゃいませ、はい、今日はですね、さっきちょっと前打ち合わせでも、何回も連発してしまったぐらいの不思議な不思議な板のお話なんですけど、まあ、板というパネルですね、パネルのお話を今日はびっくりするようなただの板じゃありません、はい、していただきます。
卵粉とか乗っかってる
違うね、はい、オーラルソニック株式会社代表取締役の古澤秀和さんです。
よろしくお願いします。
天神ですよね、会社がね。
3日前まで大名にあったんですけれども、はい、大名教会の裏の方ですね、それから天神のど真ん中に2日前に引っ越しました、
うん、はい、はい、ということは大名のこの局と同じ町内から1個外れちゃったわけです。
そうなれましたね、はい、
お帰りください
ひどい。
そうです、まあ、でもね、地元のね、企業で僕ね、ちょっとお会いするときにすんげえ会社だなと、こんな会社がね、うちの局のすぐ界隈にあったって知らなかった、ね、
ありがとうございます。
とてつもないんですよ、で何がとてつもないかってね、ちょっとこういろいろ紐解くと、まあ、もしラジオを聞いていらっしゃる方で今ネットのそばに、ね、いらっしゃる方がいましたら、カタカナでオーラルソニック、オーラルソニックという会社をですね、キーワードを検索してください。会社名が出ます。でどうもですね、いろんな賞をなんかいただいているようですね。まず、なんだっけな、これか、クールジャパンのグランプリを取っていたりとか、
うん、そうですね、はい、
あとなんか他にもなんか賞を、
なんかいっぱい最近賞はもらってるんで、
起業家のね、はい、賞をいっぱいもらってますよね。
そうですね、はい、
これはやっぱ特殊技術ってことで賞を受けているんですか。
まあ、特殊技術っていうのもあるかもしれないんですけど、もう一つ結構プレゼンの時気にしてることが一つありまして、必ず笑いを3回取ると。
おお、
はい、大体皆さん喋るのです精一杯で、そこまで気回らないかと思うんですけど、一応、周りにいる方の顔を見ながらですね、ヒットしたなと思ったらそこで、
そこ素晴らしいですよね、
はい、そういうのを気がけてるんで、普通のプレゼンターはちょっと違うのかもしれません、
技術は関係ありませんでした
あります、
プレゼンだったんだ、
はい、
でも そんなことないんですよ。でもね、採用されているそのクライアントになんとディズニー、ウォルト・ディズニーがあったりとか、
そうですね、
その他もですね、音楽業界においてはもう知らない人がいない、
そこまで言うと言い過ぎかもしれないんですけど、一応業界では重鎮の方々にそう言ってもらってます、はい、
だとかですね、あと何だろう、まあ、スタジオの中でこうパネルとかです、ね、
はい、
それも日本だけじゃないですよ ね、
そうですね、
世界的にですよ、
はい、
で音楽でしょ、
はい、
で
医療関係
とかですか、はい、音楽家もですね、僕らよくわからないんだけどすごい人なんですね、この人ですね、
ピータースキンとか出てますけど、アメリカではもう本当に神様って言われてるジャズ界の超大物ですね、
はいはいはい、とこがもうね、利用してると、はい、ということですね。で、もともとは医療福祉の世界なんですよね、
はい、
始まりは
そうですね、はい、うん、
僕ちょっと YouTube を見させてもらった時に、はい、おばあちゃんが、
はい、
その耳がこう遠くなってしまったということで、はい、おばあちゃんがいて、普通だったら会話できないんですよね、
はいはい、
話かけても「あっ!」っていう志村けんのギャグみたいな感
じ あんだってみたいな、
そういいねいいね、そっち系強いねでそれをオーラルソニックさんの板を耳のこう両方にこうパタッとこう置くと、うん、なんと普通に会話する。
そうですね、はい、
おばあちゃんがあんだってがなんだってって
うーん、
普通にやり取りがこう、あれはなんであんなことが起きるんですかね。
結局普通の一般的な空間っていうのはいろんな周りのノイズもあるじゃないですか。例えば遠くに車の音が聞こえたりとか、はい、エアコンの風の音であったりとか、うん、そういったのが、まあ、結果的にその加齢性難聴のおじいちゃんおばあちゃんというのは耳から音は全部入ってきてるんですけど、うん、脳が処理できないらしいんですよ。それにそれで喋れなくよく聞こえないらしいんですけど、結果的にうちのパネルを使うと、うん、ノイズが減るんで、
うん、
欲しい音だけが残ると、
うん、
それだけダイレクトに届くんで、うん、ちゃんと会話が成り立つようになるという、補聴器がいらない世界が実現します。
耳って、はい、全部の音が入っているわけですよね、はい、でその中で、まあ、ちゃんと人によって聞こえたり聞こえなかったりっていう音声があるんですよね、はい、区分けしてるわけですよね、はいはい、でそれがその板が通る、なんていうかな、板が耳のそばにあることによっていらない音はカットしている音だけ入ってくるようになってしまうという。
そうですね。あとお医者さんによってはですね、うんうん、よく目で説明なさる方がいるんですけど、はい、例えば目が悪い方、うん、物が見えてないわけじゃないですよね、うんうん、でただ眼鏡をつけることでちゃんとフォーカスがあって見えるようになると、うん、くっきり見えるようになる、うん、音も同じことらしくてですね、音としてはお年寄りも聞こえているらしいんですよ、うん、ただ音の塊でしか聞こえてないんで、はい、一言一言が認識できないと、でそれが、弊社のパネルがあることで、うん、フォーカスきちっとその音の塊が一言一言がくっきり聞こえるっていう状況になります。
なんですか、音ってこう、ね、今もエアコンの音がしたりとか、はい、いろんなこう生活の中でいろんな音がある中で、はい、それを例えばお医者さんの話はきちんと聞かないといけないことなんだけど、はい、例えばエアコンの音も同じ状態で耳に入ってきて、その脳がこうどれが重要な話なの、聞かないといけないことなのかっていうのが、はいはい、その認識できないっていうようなのを、
そうですね、年を取るとその辺 の, そ の, あの脳のノイズフィルターっていうか、その辺が聞きづらくなるらしいですね。でよく補聴器とかで矯正されてるおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃるんですけど、補聴器嫌がる方結構いらっしゃるじゃないですか、うんうん、あれなぜだと思われますか。
全部が大きく聞こえる、
そうです、そうです、ノイズも大きく聞こえるから、はいはいはい、人の声もちゃんと大きく聞こえるんだけれども、うん、ノイズも大きく、まあ、結局聞こえちゃうんで気持ち悪くなってるんですね、はい
は
い
は
い、うん、
ってことはオーラルソニックさんのその板があることによって、はい、いわゆる人間が必要としない雑音をカットして、はい、別の音を選別して通しているということなんですか。
そうですね、はい、
それってでもなんか人間が見ててこれは OK、 これはよしって言えるけど、はい、板でそれ判別つくんですか、ね、
一応その人の声、例えば専門的に言いますと 500Hz から 3kHz くらいの間に、うん、間の音を、まあ、ノイズを減らすように作っております。
ほう、
そこでちっちゃいおじちゃんが入ってるのかなと、まあ、ちっちゃいですね
ミクロマンか
板の中に
ちっちゃいおじちゃん俺入ってねえよ、入れねえし、
入れないでしょ
でそれをなんで気がついたんですか、そんなことを。
もともと大阪にですね、そういった原理をおっしゃってる大学の先生がいらっしゃって、その原理を習いに行きました、半年間。これは面白いなと思って、でその半年間習いに行って、で試行錯誤1年半から2年、なんとかその理論を具現化してものにしたっていう、パネル状のものでなんとか最初のプロトタイプ完成させて、でこれはいけるぞっていうところで、はい、
今日はですね、かなりの人がラジオ聞いてますんで、あまり情報が流出すると困るんでしょうけれども、はい、いけるところまで行って、はい、あそれダメったらブーって、
はい、分かりました、はい、
で技術的にはなんか板パンと置いてこうね、音を通しても音ってなんとかな、
吸収
っていうか聞こえちゃうじゃないですか、はいはい、普通に、はい、あれをどういうふうにするとカットできるんですかね。
どこまで行ったらいいんだ
ろう。いきなり難しい質問じゃない。
そうか、はい、いや僕だからなんかこう網繊維みたいなのがあって編んでて、その交通整理してるのかなとか思
って。それも一部あります、うん、はい、うん、普通吸音材とか遮音材って言いますと、うん、単一のマテリアルなんですよね、はい、それを十数種類のマテリアルを組み合わせて、なおかつそれを特殊な構造にしてですね、うん、本来であれば 4,50 センチ以上の壁を部屋全体で作り込まないとできないことを2センチでそのパネルの中でやってしまうという、そこが一番大きな特許の原理のところ。
2センチ
です。本当は1センチぐらい持っていきたいんですけど、今のところ2センチが精一杯ですね。
でも2センチの中にものすごいこうその何たるやがこうね、詰め込まれてるわけですよね。
そうですね、
普通だってそう想像したらものすごいこう厚い板が存在してて、そこでなんか交通整理してたかっていうふうに思うんですけど、はい、最初やっぱりもっと太かったわけですよね、厚かったわけですよね。
円柱状でした。
円柱状だった、
はい、直径20センチぐらいの棒ですね、うんうん、はい、それを1メートル間隔ぐらいに置いて、 まあ、そういったあの最初のプロトタイプは円柱だったんですけど、最終的に2センチの板に持っていきました。
で今の現状ではそれ1センチまで圧縮することが可能だとではないかと、
1センチ以下まで持っていこうと思ってます。
なるほど、はい、そいずれはなんかこう一つヘッドホンみたいなのをしていくと、はい、普通に おばあちゃんたち会話ができるとか。
そうですね、ヘッドホンまでいかなくても耳のそばに何らかの形で近くにあるように持っていければ、薄いとまあその分軽くもなるんで、
はいはいはい、
じゃあもうどこに行ってもってことなんですよね、その生活の中で。
そうですね、
場所を変えても
極論で言うと襟を立ててその中に仕込んであると
か、
うんうん、
なるほど、うんうん、
すげえ、うん、かっこいいおばあちゃんいるなと思ってたらドラキュラみたいな格好してて実は襟
が高いよ。
今どうしてもサンプルでやってるんですけど、あの昔の旧日本陸軍 の、うん、あの帽子で耳からこう後ろまで日よけみたいに覆ってるやつあるじゃないですか、
はいはい、
あの耳のところに仕込んだまでは、うん、はい、あのまあ、サンプルで実験でやってるんですけど、うん、
まあ、農作業のおばちゃんがねこんなんか言ってますけど、
ああそれで、はい、問題ないです
いけますよね、
いけます、いけます。
でも世の中ってだんだんそのいろんな意味で雑音騒音は増えてるじゃないですか、
はい、日本は特にですね。
ですよね、
は
い、でさらに耳に何て言うかな、耳脳はキャッチしてるけど耳にはこう感じてないようなあらゆる電波とかがこう入ってきてますよね、はい、音とか。
そうですね、はい、
だからあ頭痛いとか、
はい、
そんなこともその場所によっては、この場所だと異常にそれが入ってきてしまって集中ができないとか、
はい、そういうのはあると思います、うん、例えばあの、お店ショップですね、うん、でうまいなと思っているのが例えばあのルイ・ヴィトンであるとか、うん、あの辺のお店って必ず天井高、今度、まあ、行かれたら分かると思うんですけど3メートル以上あるんですよね。
あれはおしゃれで作ってるわけじゃない
じゃなくて、要するにあの日本ってどうしても部屋は広くても天井高って低いじゃないですか、はいはい、天井高いとその分ものすごく音が散りやすくなるんで居心地のいい空間になりやすいんですよね。だからゆっくり商品を選べるというですね、
うーん、あそういうところにつながっていくわけですね、
はい、そうですね、
なるほど、
はい、結構あの、うんうん、ヨーロッパのお店ってその辺気を使ってます。もともと音の文化があるんで、
はいはいはい、
そうか、じゃあなんかもうあのパッと居抜きでなんか借りちゃえとか言ってお店やってもダメなんですねその中、
まあ、高額商品は少なくともそうなるかもしれません、
うんうんうん、
は
い、だから売りたいものに合わせて空間も考えなくならないと、
ね、
はい、音も考えなくならないってことですよね。
そう
ですよね、考えたことなかったな。
いや結構けど無意識で、あなんかここあの気持ちいい空間だなとか、
あありますあります、は
い、なんかここ嫌だなとかあるじゃないですか。
ありますね、
はい、だから先ほどのお話で言うと、うん、その聞こえてるんだけど脳があの、すいません逆でした、うん、聞こえてないんだけど脳はちゃんと、うん、あのキャッチしてて、
はい、頭痛いとかキンとしてるなとか。
そうですね、
うん、だから僕耳鳴りがピーキーンとかしたりするんですよ、はい、で耳鳴りがひどい時は地震がこう割と近い時期に起きたりとか、は
い、すごいですね、予知能力ですね。
ナマズみたいな。
ナマズですね、見た目がじゃねえ
見た目
この前ね、名古屋神戸のお客さんのところ行って従業員さんたちとこう話をしたんだけども、うん、先生そういえば先月来た時に耳鳴りの変なのが来たから近々地震来るかもよって言ってましたよねって、
うん、
翌週名古屋あの長野の大地震、
あ、はい、
あそうなんですか、うん、
で僕は 3.11 以降こう割と耳が敏感になりすぎちゃって割と当たるんですよ。耳来たからちょっと気をつけてとか言うと4震度4号ぐらい来るんですね。
今度いつぐらいどこに来ますか
まずですね11の日は気をつけてくださいと。違うかこの話は全然違うねいや 3.11 でしょ、
うん、なんか11、
ね、東日本でしょ、
うん、
神戸の震災11月17
日11
日からなんですよ、うん、11がかかると大きな地震があるっていう、まあ、都市伝説でしょうかね。
ああかもしれないですね
3.11 も2時46分、
1月17日です。
だから1月17ってことは117だから11なんですよ、
うんうんうんうん、
で11、11で並んでるんですね。で 3.11 も、2時46分、1.17 も、5時46分46分つながるんですね。
うーん、
ちなみに 9.11 もそうらしいですけどね。で 9.11、3.11、117全部11でしたね。
うーん、
気になる方はですね、うん、調べてみてください。ネットにいっぱい出てます、都市伝説かもしれません やばいな、あんまり言わない方がいいかな。
福岡の地震ちょっと気になりました。
福岡はでも以前ありましたよね、
はい、あれいつでしたっけ。あれは3月ですね、3月の、うん、
2回ありましたよね。
20日、あ、そう、その後何日か後に結構大きいのがありましたね、
はい、うんうん、1月1日11だ。元旦たまに大きい地震あるもんね。
本当ですか、うん、
元旦で2回ぐらい続けてあったんですよ、2011年の後に。だから元旦から地震が来ると1年間地震気をつけろって言ってんだとかネットで結構ね騒がれたりとか。ちょっといいんですけどそれは、うん、なんか地震もやっぱりこう電波とかあるんじゃないかと思うんですよね。
なんか地震雲とかよく聞きますよね。あれって実際あるんですか。
わかりませんけど311の後に僕東京でいっぱい変な雲見ましたよね。なんか怪しい
出てますよね。
出てますね、
はい、後にですか、
うん、でそう、あの頃ね、311の後ってねずっと地震続いたのよ。震度4クラスが10分おきにずっとあったの、東京は。あの頃ね、
なんかやっぱり引力だとかなんかそういう、
まあ、いろんな
宇宙規模のあれですね、
ま
あ、
自然なのか人工なのかわからないですけどね、それは、まあ、人工えっていう話題な、はい、まあでもなんかね変化がこう磁場が変わってる感とかねありますよね。だから、なんか普通に頑張ってればなんとかなるさってなことなくて、やっぱり音とか磁力とかを感じてしまう人は、感じやすい人は勉強の集中ができない、はい、学習塾なんかだからいいんですよね。
そうですね、いいと思います、はい、うん、
で子供によってはね、あのすごく聞こえるとか聞こえないとかあるじゃないですか、はい、でアンテナが立ってる子と立ってない子いますよね、
はい、
それぞれだって、ね、違う、
うん、
だって、ね、たまにほら幽霊とか見えたりするでしょ。
あ、はい、まあ、見ないですよ
見ない、
うん、もしかしたら見えたかもしれないっていうのはあったけど、うん、
UFO とかは
UFO 見たことないです。
あ、本当、うん、あります。
ないです。
おい、僕
え、本当ってなんか普通に見てるような、
バンバン飛んでるよ。
うっそ、
子供の頃はね。最近
なんか、
ね、
あ、子供の頃一度頃、はい、うん、見ました、う
ん、子供の頃いっぱい見てた
な。なんでですか。それは心が綺麗だったからか、
多分ね。
あ
今全然見えない。汚れてしまった俺。
仕方ないです、
うん、そうだね、はい、
うん、
で俺さっき、ね、聞いたのが、うん、なんだっけな、自閉症の子供、
はい、
がなんか音をこうカットするとまたいいんだって話があったじゃないですか。
そうですね、まあ、全てに当てはまるわけではないかと思うんですけども、うん、前あるドクターに聞きましたところ、遠くの音と目の前で一生懸命話しているお母さんの声っていうのが同じ次元で聞こえちゃうらしいんですよね。で結果的に脳が混乱して、うん、で騒いでしまうと、うん、なんかそういった現象にものすごくいいってことで、結構あちこちでそういった発達障害児のお子さんの施設では使っていただいてます。もともと子どもさんっていうのは大人が聞こえてないような音って聞こえてるんですよ。どういうことかっていうと、うん、大人はものすごく年取れば年取るほどに聞こえる範囲内過聴域が狭くなってくるんですけど、うん、はい、子供っていうのは、うん、いわゆる極端に言うと20ヘルツから2万ヘルツというものすごく広い範囲で音が聞こえてまして、うん、例えば、モスキートンって聞かれたことないですか、はいはいはい、東京とかでコンビニで若い人がたむろしないように
出してるんですよね。
出してる、大人には我々に聞こえません。
聞こえない、私聞こえないんですよ。
けど子供さんにはものすごく不快な音として聞こえてるわけで、
うん、
はい、あと、まあ変な話をすると、昔11PM こっそり親に、はい、
シャバダバシャバダバ、
はい、見られてましたよ、ね、
はい、もちろん
親が寝静まって、うん、ブラウン管のテレビプチッとつけるんですよね、うん、だキュイーンって音が、はい、うわこれ親が起きてしまうって、その時はものすごくビクビクしてたんですけど、うん、あれはお父さんお母さんに聞こえてません。
へえ、はい、
バレてなかったのか、
はい、
よかったですね。
そうなんです、うん、いや、どう今更どうかって感じます、うん、まあ、トゥナイトも含めて、
あ、トゥナイト、
まあ、それぐらいその大人っていうのは活用域が狭くなってるんで、うん、だから実はビジネスでやってる時に子供さん相手にデモをするとものすごく分かりやすいんですよ、
うん、
大人以上にその物の良さを分かってもらえるんで、はい、キャッキャキャッキャ騒ぎますね子供さん。
なるほど、
ね、
ってことはやっぱりね、うん、人によって違うのよ、
うん、
で障害とかじゃなかっ ったりするわけですよね、結局ね。
そうですね、はい。
それはもうあまりにも感性が鋭敏すぎるのか、どこかのこう、ね、エリアがちょっと違っていたのか、ただそれだけのことだったりするんで、はい、まあ、それを、まあ、あの標準化均等化するんですかね、
はい、広島のドクターがですね、ちょうど昨年の今ぐらいにグループホームで実験なさったんですよね。何の実験かっていうと、認知症と診断されているご老人が実は認知症じゃなかったっていう、要するにそれを実証するための実験だったんですけど、例えばなんて言ったらいいですかね、結局耳にいろいろ話しかけてもそのぼーっとしてたりとか、あと光を当ててもぼーっとしてたりとか、うん、無反応だとですね、うん、あなたは認知症って診断になるらしいんですけど、うん、実は認知症と診断されたご老人のまあ半分以上は絶対認知症じゃないってことを実証しようと、その先生が弊社のパネル使って実験なさって、なんとグループホーム10名の、グループホームに入所なさってる10名のご老人のうち8人がちゃんと喋れるようになったという
ですね。10人のうち8人ですか。
それを医師会で発表してくださったんで、
すごいな。
それはね、すごい確率。
それはホームページでその記事はリンク貼っておりますので、ぜひご興味のある方はそのドクターの記事を読んでいただきたいと思います。
ってことさ、認知症っていうのは認知症じゃなかったってことですよね。
あ、そうです、そうです。
耳の問題だったと。
そうです、そういうことです。
なんかもうしょうがないから、認知症って受け皿でこうこぼれて、もうしょうがないから、ここ体調悪いんでしょ、認知症体調悪いんでしょ、うつ病みたいな、ちょっと薬突っ込んどけみたいな、そんな世界ですよね。
まあ多分そういう世界だと思います、はい。
だからね、だいたい医者もうやむなしでそのここの病気ってリストに入れるだけなんだよ、そこまでいくと。
今日はなんかドクター必聴ですね。
ですね。ドクター怒っていっぱい電話来るかもしれない。
逆に
ふざけんなこの野郎。はい、ということで、この後ですね、音と味にも、ね、関係があるということで、引き続き後半はお聞きしたいと思います。まずはアシスタントのコーナーです。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと首都圏に売り込みます独自産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。はい、改めましてこんにちは、ベリースマイルで行こうのコーナー、アシスタントのヨッシーです。1年が本当にあっという間に終わりそうな気配です。気配じゃない、終わりそうなんですけど、
福岡だけだから先に進んでる。
あ、そうですか。やっぱりどうしても、ね、年末にお話しするとなるとこの話題になってしまうんですけど、私の1年を振り返ってということで、ざっくり言いますと、今年1年はね、本当にね、さっき言いましたように楽しかったし、とにかく忙しかった、なんか忙しかったって感じで、そんな忙しい中にですね、私1週間秋にお店を休みまして、実はパリに行ってきたっていう話もちょっと前したことあるんですけど、そのパリでですね、この間ちょっとねお花のお話をしましたけど、すごく勉強になったことがたくさんあって、私あんまり海外経験っていうのがないんですけど、パリに対してのそのイメージっていうのはやっぱりどうしても雑誌とかね、テレビでとしか見たことなかったんですよ。でどうしてもそういうパリのイメージっていうのは、もうとにかくきらびやかで美しくて、街並みが綺麗で建物が綺麗で、お庭とかお花も本当に素晴らしい、そういうすごくね綺麗なところはたくさん知ってたんですけど、実は行ってみて街中を歩いてみて、あ、なんかイメージと違うことも結構あるんだなっていうことが判明してですね、実は結構 鳥じゃないや、何ですか、犬の糞がね、もう日本じゃ考えられないけど、もうポトポトポトポト落ちて、なんかよそ見して上ばっかり見て歩いてたら結構ビチャって踏んだりとか結構あったりとかしてたんですよね。でそういうゴミの問題とか、あとね、交通駐車場もないんですね、パーキングとかで。なので路中にもう道両側にびっしり詰め
詰めて止めてあって、本当にあの出るときに前の後ろ、あ、前の車にガン、後ろの車にガンってガンガンガンガンって言って出ていくような感じなんですね。本当なんだこれっていうな、なんかそういうね、なんかこういうとこもあるんだなって。だからあの歴史的な建物とか上を見たらすごく綺麗なんですけど、ちょっと目線をね足元に向けると、ちょっとあの、あら、こんなとこもあるのねっていうような、両方あの綺麗なところとちょっと残念だなって思ったところが、を両方感じれる旅でした。で、本当にそこに行けたっていうのは本当に私この1年私の糧になったというか財産になったっていうなんですけど、1週間やっぱり仕事をね休まないといけないわけですよ。で、一応私もこの曜日にここに持っていくとか、あのレストランには何曜日に持っていくっていうのが1週間もスケジュール決まってるんですけど、それをどんな風に誰にお願いしていくかっていう、なんかそういうところでもすごく勉強になったし、で、あとまたそのお願いした彼女がねきちんと仕事をしてくれてたので、お客様とも本当にスムーズに帰ってきてからもコミュニケーションは取れたし、またその彼女が生けた花っていうのが私とちょっと違ったりで、すごく勉強になったりっていうのも、本当にかくなんか勉強になった1年でした。で、そうパリでね人間性というか国民性の違いというのも確認したんですけど、私実はですねカードを危うくなくしそうになって、スーパーで買い物してカードで支払いしたんですね。で、カードで支払いして、もうわからないフランス語でなんかメルシーとかなんかサバーとか言いながらこうかっこよく帰ったつもりなんですけど、カードそこに置き忘れてきて、どうもなんか店員さんがなんか私にちょっとこう話しかけてるような気もしたんですけど、まあ、なんかありがとうみたいなこと言ってるのかなって、スースースーと帰って次の店でカードで支払おうと思ったらカードがないんですよ。で、やべえと思って、どうしよう、私その時とにかく一人行動してたのでフランス語喋れない、どうしようどうしようと思って、でもとりあえずカードも戻カードのところまで戻って絶対ここにあるはずと思って行ったんですけど、その、レジのお姉さんにカードがなかったかって、まあ、半分英語半分フランス語みたいな感じで問い合わせたら、そんなのなかったよみたいな、どうしようどうしようと思ってもう膝ガクガク震えてたんですけど、そしたら隣にいたそのレジのお友達の人が早く出してあげなさいよみたいな感じでちょんちょんってその彼女をつついてですね、そしたらその彼女はちゃんとカードを持ってくれてたんですね、私ので、もうそれでもう本当に倒れ込みそうなぐらいほっとしたんですけど、そういうところって日本はねやっぱりお客様カードをお忘れですよって後ろから追っかけてくると思うんですけど、あ、外国はそうじゃないんだと、日本がもう本当にねなんかそういうことが当たり前すぎて、私たちはもう本当安心しきって生活してるので、やっぱり日本にいても身の回りのこととかきちんと緊張感を持って生活していかないといけないなっていうのをねすごく実感した旅でした。本当に今年はね、まあ今年の本当に振り返って1年というのは本当パリの旅行に限るんですけど、このね私もそのすごく充実してたというのはこの忙しい12月28日に、ね、花屋としては書き入れ時のこの日にですねラジオに出ているっていうのも、あ、私なんか忙しくてもやればできるんだなっていうのが分かって、来年もね多分とにかくバタバタする1年になると思いますが、突っ走っていこうかなって思ってます。では後半はまた古澤さんにお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
九州から美味しさを予報しますラジオ東西見聞録、リーダーズトーク後半です、
はい。
引き続き古澤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お土産がございます。
はい、はい、
広島県ですね、うん、のお菓子です。広島三原港町八天堂ですかね。ちょっと開けてみてください。
あ、開けるんですか。
はい、どうぞ、はい。
八天堂ってなんかいい響きですね。
八天堂ってのかな、名前忘れた。いいのかな。広島のものを買いたかった。
うん、
すいません、ちょっと不器用。はい、開けました。
はい、ということですね。
これすごい、
なんだろう、え、
クリームパンのシリーズ 5パターンですね。
クリームパン、
はい、割とシンプルな、まあ、ケーキチックな感じですけどね。
もみじまんじゅうかと思って
ます。まあまあ近いものがありますね。
いやけどこれ写真見る限り全然違いますよね、はい、
うんうん、5種類選びまして、まあ、いろいろと抹茶とかですね、はい、いろいろありますので、これ冷やしてます。生クリームなんで、
はい、
早めに食べていただいて。
ありがとうございます。
でなぜ広島かっていうと、はい、これはですね男気にちなんだんですね。ヤンキースから21億円を蹴った男がいるんですよ、
うん、
来季のね、
ニュースで見ました。
すごいなと思って。黒田投手、はい、7年ぶり8年ぶりに広島帰ってきます。21億円を蹴っ飛ばして4億円の広島
出ました、ね、新聞
出ました、はい、黒田8年ぶり広島に、ね、
うんうんうん、
これね年俸5分の1ですよ。使命を優先ね、
うんうんうんうん、
15番の背番号を広島球団ずっと開けて、
うん、
毎年形ながらもこうどうですかってオファーを続けて、うん、で多分ねヤンキースにこう、まあ、メジャー挑戦するときに必ず帰ってきますと、
うんうんうん、
宇宙戦艦ヤマトじゃないけども、
うん、帰ってくるぞと約束したんですね。
そう約束したんですね、はい、でここぞと、うん、で来年40になります。で、まあ、今ねこの近年また年を重ねるごとにずっと成績良くなってきたので、来季メジャーに残っていれば21億円の年俸に対して40歳以上では最高年俸なんですね。その黒田投手がヤンキースのオファーを蹴っ飛ばして、うん、お断りして広島に戻ってくると。指名を優先する、ね、
うん、
まあ、年末にですねいい話を聞きましたので今日お土産どうしようかなと思ったら、うん、そうだ広島だよと、
うんうんうん、
ということで男気つながり
で、ありがとうございます。
よかったですね。黒田さんも、
はい、
発展することと思います。発展堂さんで、
はい、恋人はサンタクロダス
サンタクロダス、
うん、濃いカープの
濃い、ね、はいはい、あなるほどね、
うん、そういう意味だったんですけど、まあ、伝わってなかったですはい、と、はいうことで引き続き音の話ばかりじゃなくて実は音の話がなんか味にもつながりがこう、うん、ね、
そうですね、
びっくりする、ね、でした ね、
うん、
で皆さんにもまだお知らせしてません、
はい、
で音によって味が美味しい美味しくない濃い薄いってなんか変わってくるらしいんですね。
そうですね、うん、よく言われてるのが騒音下うるさいところでは、
うん、
味が薄く感じると。
うーん、
まあ、イメージで言うと機内食がそうなってますよね、
はい、うん、
機内食っていうのがもう究極 の、
はいはい、
もうその騒音との戦いの料理らしいんですよ。結局ゴーって音がずっとしてるじゃないですか。でそこでいかに美味しいと感じさせるか、
うん、
けど結果的にもう味を濃くせざるを得ないと。だから当然塩分も濃くなりますよね、
はいはいはい、
じゃああれはちょっと静かなところで食べるとちょっと濃いなってやっぱり思うんでしょうね、うん、
そうですね、はい、全然味付け違うらしいです。
へー、はい、
するとすごい騒がしいところってスポーツバーとかさ、しょっぱいよね、
うん、
よく考えれば、
うんうん、
しょっぱいもの食べてビールが飲んでみたい世界じゃない、うんうん、
はいはい、
とか、
うん、
あとなんだろうな、その大きな、ね、割とこうフラットになった大きな居酒屋とか、
うん、パーティー会場とかもそうですか ね、居酒屋さん、うんうん、
多分日食パーティーとかも意識的に味は濃いめになってると思います。
それがこう静かなお店で、ね、
はい、
この個室でって言ったらやっぱり薄味でいいわけです
よ。薄味でいいと思います。
でもそれってどこで知られたんですか。
なんかの文献で読んで、はいはいはい、でと思って、うんうん、で調べまくりましたね一時期、はい、たらたまたまその機内食の方にたどり着いて、うんうん、あそうなんだと、うんうん、だから例えばうるさい居酒屋さんとか、うん、美味しいと本人が感じてるんであれば必ずそこのお店味はかなり濃い口になってると。濃い口になってると、
はい、なるほどね。だから九州濃い口ね、うるさいお店が結構あるのかな。違うか、
ありました。
いや醤油も濃いしさ。
醤油濃いですかね九州、
うん、濃いですよ。
そうですか。
そうですよ、べったり濃いじゃないですか。
刺
身醤油ね。
あ甘いけど濃い、
まあまあそう
ね、とろって感じですかね。
そうそうそう、うん、だからあれだって関東行ったらあれはみんな嫌がりますよ、刺身はやめてっていう。
あそうなんですか、うん、私は逆やっぱこっちで去ってるから逆、
うん、うるさいんだよやっぱね、
うん、お醤油いやお醤油ってほらやっぱりこうねいろいろあるじゃないですか、ここのがいいとかいう、うんうん、やっぱ育ってきたところの、
うん
うん、
まあ、基本的にだからこう地方性がやっぱそこにあるわけですよ。だから音もそこには絡みがこうあってね、うんうんうん、で京都でワイワイガヤガヤでおばんざい食べるかっていうとまあない、
ね、ないでしょうね、はい、
で逆にだから京都のおばんざいを再現したいっていう飲食の経営者とか多いわけですよ、
はい、
で再現した時に居酒屋風に作ってしまったりしてお客さんたくさん入れておばんざいでって言ったら大体ダメなんですね。
多分うまくいかないでしょうね、うん、はい、
ってことはこう静かなところでゆっくりおばんざい出してあげて、
そうですね、
一番いいのは何だと思います、おばんざいのこう後ろで
前読んだ文献ではその、あの薄味の料理でいうと、うん、例えば川のせせらぎの音であるとか、うん、いわゆるそういったよく言うその F 分の1の揺らぎとかですね、はいはい、そういった系統の音が一番いいってある本には書いてました、
うんうん、確かにね、京都の川床でカレーライス食うやついないよね。ハモだよね、ハモ、
うん、ハモですね、あと骨切りしたハモ、お豆腐とかね、お豆腐、
はいはいはい、
あそうか、だから京都は静かにお料理を食べて、うんね、おばんざいも食べて、うん、大阪行ったらガッチャガチャの中でお好み焼き食べて、
ソースドロドロで、
ドロドロでもそこも全然真逆じゃないですか。
そうですね、うんうん、
まあ、京都の人大阪行きたくないわけだね、
うん、何ですか、そうなんですか。
割と壁があるじゃないですか、そこ
は、うん、なんかね、やっぱり歴史的なものとかもいろいろあるんでしょうけど、
うん
うん
うん、じゃああれだ、中洲で屋台やるときも、うん、あのオーラルソニックさん の, あの板を使った屋台で
もしかしたら京料理が出せるかもしれない。
そう静かに、う
ん、やってもらえるんでしたらもう、
すごい画期的かもしれないですよ。
嬉しいですね、うん、まだ飲食店の実績少ないんですよ、
う
ん、
あ本当に、
はい、あのバーとかはあるんですけど、
うん、
あ最近大阪のですね、はい、天王寺じゃない、藤井寺のすぐ近くの結構人気のあるお好み焼き屋さんで、うん、はい、あの個室で使ってもらってます、
はい、お好み焼きで音をカットしたら、はい、しょっぱいお好み焼きですけど大丈夫ですか。
いや、そこが結構高級路線でやってるとこで、なんか微妙な味とかこだわってるとこだったんですよ。
なるほど、
はい、
じゃあもう今から飲食店さん始めるというのはもうあのメニューより先にお部屋作りとか空間作りから入った方が良さそうですね、
うん、まあ、どういう料理を出すかによるよりけりだと思うんですけれども、はい、
するとガチャガチャのところにそれをこうやってそのお店を作って薄味の出してても道行く人はもうガチャガチャなんだよね、
うん、
中に入ってほっとこう、
ああ中に入って異空間みたいな感じ。
福岡ではどの辺にあの入ってます。
福岡は飲食店まだないです。
ないですか、はい、飲食以外ではまたこうあれですか。
福岡地元はやっぱり病院関係が多いですね。
もともと病院のね、
そうですね、
医療関係がね、はい、あの目指した道ですからね、はい、で、クールジャパングランプリ受賞、
はい、
はい、おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。
でどうもですね、来年早々にですね、とてつもないイベントが待っているんですね。
そうですね、絶対成功したいですね、う
ん、はいはいはい、はい、これは日本ではなくサンフランシスコで、
サンフランシスコです。
どんなイベントですか。
あの今西海岸ではあの空前の西海岸東海岸も一緒ですね、もう今全米であの禅の大ブームなんですよね。
禅、
はい、いわゆるあの瞑想、
あ、はい、はい、
うん、まあ、英語で言うとメディテーションですね、
はいはい、
で例えばあのスティーブ・ジョブズさんとかが、うん、例えば自分の社長室の中にその禅ルームを作って、うん、でそこでそのいろんなアイデアを出したりとか、だからそういうのが今ものすごく企業で流行ってるらしいんですけど、もともとクールジャパンっていうのは日本のもともとの文化であるとかアイデアであるとか仕組みであるとかそういったのを海外に持っていって外貨を獲得するっていう政府の政策なんですよね、うん、で、まあ今回たまたまクールジャパンのグランプリ取りましたんで、その政府の企画の一つとして禅の文化をアメリカに持っていこうと、うん、まあ、最終的にあの世界中に持っていこうと思ってるんですけど、とりあえず最初のイベントはそのサンフランシスコから始めるんですけど、禅の、じゃあ禅のその文化をどう持っていくのかっていうので、うん、まあ、いわゆるあの弊社のパネルをですね、あの、まあ、禅ルームのキット、まあ、いわゆる禅ルームをそのあのパッケージ化して販売するっていうビジネスモデルなんですけど、例えば会社の片隅にその禅のスペースがあって、 なんか今日ちょっともう疲れたなって煮詰まった時に、うん、その空間に行けば脳がスーッとしてリラックスできる、はいはい、これを広めようってところで、うん、1月の22日にキックオフって言いますか、あのマスコミも呼んで、うん、あとは日本人は一切呼ばずにアメリカ人だけ呼んでですね、イベントすることにしております。
いやなんかね、さっきプレゼンの資料見させてもらいましたけど、はい、僕昔ね、飯食えない時代にちょっといろんな肉体労働やってたんですけども、品川のね高級マンションのリフォームの手伝いに行ったことあるんですよ、はい、その時にね外国人が住んでいた品川のそのマンション同じようなのがあったんですよ。洋間なのに角に畳がこうカラー畳がこうで、ちょっとこうお茶が飲めるような、まあ禅のような、あれやっぱ外国人ああいうの好きなんですね。
好きみたいですね。
なんかブルース・リーの世界と日本がこうなんかごちゃ混ぜになっちゃってますよね、なんかね。
けど結構その畳っていうのがかなり必須アイテムになってまして、畳があることで日本ってイメージが出てくるみたいですね。はい、
そうか、畳のイメージはでもあれですね、その柔道とかそういうところはちらっと言うけど他じゃそんなに触れない。
そうですね、基本的にアメリカっていうのは全部土足なんで、靴を脱いで上がるって文化ないんですよ。
そこからの文化の違いは、はいはいはい
ね、で僕らからするともう洋間がこうね、はい、多いしホテルもこうずっと行くとその旅館とかに当たった時に、はい、変えたばっかりの畳の香りがこうふっとしたりすると嬉しいでしょうね。
嬉しいですね。
で、できればこうね、そこにそのまま寝っ転がりたいというか。
そうですね。
あそこまで届くかな、届かないかな、外国の方に。はい、1月21日全ルームですね、はい、サンフランシスコで開催されます。また
全スクエアっていう場所があるんで、はい、そこでやります、はい、
なんか YouTube とかで配信とかするんですか。
あ、やります、英語版と日本語版ですね、はいはい、
それはじゃ オーラルソニックさんのホームページからかこう、
はい、見れるようにします、はいはい、
じゃそれもですね、配信のちょっと前にまたお知らせください、はい、僕もちょっとこうアピールしなが
ら、ね、ありがとうございます、
進めていきたいと思います、はいはい、それではこの後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、毎回、お越しくださいましたゲストに伺っておりますソウルフードのコーナーです。今回もですね、古澤さんに、ソウルフードお聞きしたいと思いますが、はい、ズバリ古澤さんのソウルフードは何でしょうか。
ガメ煮です。
ガメ煮、はい、来ました、
はい、
もうこれ
ガメ煮しかないです ね、
博多って感じ
です。はね、うん、これなんでしょ、うん
う
ん、
はい、
ガメ煮です。
ちょっとガメ煮が何なのか説明を、
まあ、標準語で言うと筑前煮って言いますよ ね、
ね、はい、東京だとスーパー行くと筑前煮っていうステッカーっていうかラベルが貼ってブワッとスーパー並んでます、うん、はいはい、あれのことです。
あれです、は
い、そうです、はい、
あれって家庭の味ってありますよ ね、
ありますね、
微妙に違いますよね。
そうそうそう、うん、軽くさっと炊かれるご家庭もあれば、はい、私なんか結構2日目3日目ぐらいので、
ね、ちょ
っとそうそう、里芋の角がこう落ちて丸くなったような感じのとか結構好きなんですけど、
は
い
は
い、里芋
なの。
里芋入れますね。鶏肉で炒めて、
鶏肉、レンコン、
まあ、根菜類がバーッと入って、うん、あと
じゃがいもじゃないんだ。
じゃがいもじゃないですね、
はい、あれは里芋です。
里芋です。
へ、うん、じゃあじゃがいもを食べた俺は何だったんだろう。
んじゃがいも、それ肉じゃがじゃないですか。
肉じゃがです、
ね、肉じゃが鶏バージョン
いや里芋の筑前煮ってないな。
へえ、
ないな。
そうなんだ。
ないな、うん、
里芋ってあちらにもあるんですよね。
もちろん
ありますよね、うん、
コストの問題かな
あ、そうかな、そうなのかな、手間の問題かもしれないですね、
うん、かもしれないね、うんうん、でやっぱりね、ドロドロのじゃがいもになった状態がやっぱ美味しい、
うん、そう、ちょっと角が落ちて煮崩れた感じがいいですね。ご飯にかけたりとか、
うんうん、煮物系でもいいよね。あなたも煮物系だ
った もんね。煮物系、私はあれですよ、あら炊きですね。
あら炊き
ね、
うん、なるほどね、うん、で荒炊きに画面に僕は白ご飯おにぎりの、はい、お塩がちゃんとこうまともなお塩、
あ、はい、
ミネラル分のというね、うん、そういう、いや年末ね、うん、ソウルフード食べて過ごしたいですね。
そうですね。あ、でも大体ね、博多のお正月っていうのは お雑煮、博多雑煮と、はいはい、画面煮ですよね。
そうですね、
画面煮、
そうなの。
そうです、はい、
画面煮もじゃあ お正月のアイテムなんだ、
うん、お正月アイテムです、ね、
普段も出るけどお正月もちゃんと出るという、
じゃあ360ずっと出てるってこと、
そういうことです、そういうことです。
でもね、正月だけじゃない
んだ、でもやっぱりお正月赤目にやろうって感じですよ。雑煮とあの博多雑煮なのでブリで、うんうん、ブリで、
はい、あの博多雑煮ってどんなの教えて。
あ、博多雑煮はですね、うん、あのお出汁は、うん、あのアゴ焼きアゴで取るんです ね、まあ、うちの場合は焼きアゴ昆布、うん、椎茸生し、うん、あ干し椎茸で、うん、あの出汁を取って、であと、まあ、お醤油とかお塩で調整して味付けたところに、中はですね、あの必ず入るものはブリと、あとカツオナってご存知ですか。
あ、わかります、うん、
カツオナです。博多はカツオナ、白菜じゃないですね、うんうん、それが、まあ、あとかまぼこだとかは入りますけど、
うん、カツオナいいですね。
カツオナ美味しいです。あのちりめんの葉っぱがね、
もわもわな感じがね、うんうん、あ、本当。
そうです、
もうね、古田さんもやっぱ同じですか、その福岡同士で。
いや、実は私の方は、うん、おふくろの方がですね、あの大阪方なんですよね。
ごめんなさい、さっき大阪の悪口言っちゃ
う。大阪はどんなベースですか。
うちはなんか出汁を取るのに、あの、スルメを使ってますね。で、あとは一緒です。だからごちゃ混ぜですね。大阪、うん、大阪がその全部スルメ使うとかそんな私分かんないんですけど、はいはい、博多とそのおじいちゃんのいた堺の町のごちゃ混ぜバージョンですね。だから
あ、それも美味しいかもしれない、はい、スルメもだし、
うんうんうん、じゃあ福岡と堺と大阪がこう混ざった感じ
で、うん、そうですね。
スルメでなんかね、出汁って珍しくないですか、
うん、一度やられたら本当美味しいですよ、これ、
まあ、美味しいでしょうね、はい、あんだけ味がね濃くて、そうです、噛めば噛むほどですからね、うん、え、じゃあスルメの、あの干したやつがこう出汁で、
そうです、大きいやつをそのままぶつ切りして、うん、はい、で出汁を取るってやつですね、一番最初に出しております。
へえ、やっぱり北のなんかあれがしますね、感じがしますね。
ああ、そうですね、
うん、はい、で堺がやっぱりこう港だから全国的な、ははは、その流れもあるかもしれないです、ね、はい、
けどもしかしたら大阪そういうのやってないかもしれないんで何とも言いませんけど、
オリジナルな出汁かもしれない。
今あのジャンジャンあのファックス入ってます堺じゃねえよ大阪じゃねえよ大阪はね、あのおたふくソースでって、あ、それ広島で全然違うよはい、そんなことでですね、お送りしてまいりました、ラジオ東西天文ですけども、はい、あの今週で一応今年の放送は終わりで、1月4日はもう新年第1回です、うん、その合間にですね、年末年始の年越しラジオがこの男と
どの男
イエーイダサいギャグだな、なんかということで、あの12月31日にですね、あの22時10時から翌の2時までですね、年越しラジオ、知ってる就活&ラジオ東西見聞録の生番組やりますので、ぜひお聞きください。
時間ぶっ通し生放送でございます。4時間ですので、あの入れ替わり立ち替わり、あのこの福岡天神大名界隈にお越しいただければですね、うん、この 77.7MHz コミュニティラジオ天神のスタジオにお越しいただければ、なんと公共の電波に年末年始のお気持ちをぶつけることができるという、華厳神社の帰りにぜひ寄ってください、
なるほど、はい、ということで、じゃあ最後にお聞きします、宇沢さん、はい、なぜそこまでお仕事にこだわっていらっしゃるんでしょうか。
やっぱりあの世の中をいい方に変えていきたいって思いがありまして、うん、あくまでもそのビジネスを通してって見えがちなのかもしれないんですけど、もともとボランティア精神ものすごくありまして、本当に心底世の中の役に立ちたいと思っております。
なんかあの東京に来い来い言われることはやっぱり福岡で行くんだっていう、
ね、いやもう最後まで福岡ですね、あの支店っていうか支社をですね、アメリカ持ってますけど、あのやっぱり博多発信っていうことにこだわろうと思って、最後まで博多でやっていこうと思っております。
ですね、
まさにですね、福岡博多発の、うん、いわゆる社会起業家ですよ、チェンジメーカーとして、うんうん、アウラスリンクさんがこれから先もですね、ますます、はい、ますます爆進することを記念しております。
ありがとうございます。
またぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
次回はですね、1月4日の放送ですけども、なんと、はい、いらっしゃいっていう番組に出た方がですね、来るんですね。
ここにもいらっしゃいみたいな、ね、
そうお塩のですね、はい、プロフェッショナルです、う
ん、
知ってます、
ラメさん、
そう、はい、近いよね、近いんだよね、うちから近いんじゃない、
知ってる、知ってます、
はいはい、の坂本ご夫妻に、
ご夫妻、おもろい風かもしれない、
そうなんだ、はい、はい、 それでは遅れゆく師走の博多天神大名会話ですが、でまた来年もよろしくお願いします。ぜひ良いお年をお迎えください。そして年末年始またお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
素敵な日曜日を。